西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。今日は大祓い、お祓いについてお話しします。1月15日の礼拝で私はこのことをお話ししました。先週希望の声の続きにもあたります。日本には古代イスラエルの贖いの子孫に似たものがあります。日本の古神道には大祓いの儀式というものが伝わっています。これは日本の国の一切の罪汚れを払いやる儀式です。大祓いの儀式の時、天皇は麻の衣を着て獅子殿に来られます。天皇が卑しい姿になって大祓いの祭りをなさるのです。それが終わればその衣は小さな船に乗せて当時都のあった京都から鴨川に流されました。そして大阪の何わすまで流れ、波の中に消えるまで見届けたのです。その時ある祝詞と祈祷文が唱えられます。どんな祝詞が唱えられるかというと、天皇家は高間原から天下って豊足原の瑞穂の国日本列島を治めることになったけれども、国中にいろいろの罪が起きてくる。これはどうしても処分しなければならない。というのです。ところがこの罪というものはひどくしぶといもので、なかなか処分できるものではありません。だからちゃんと日を決めて、天皇が国民のために大祭司となって、贖いの儀式をするのです。そして、国民の一切の罪汚れを、その麻の衣に託して、川に流して捨てるということをするのです。一方民間では神社の神官が人形といって人の形に切った神に人々の罪汚れを託し、それを川や海に流すということをします。古代の日本人は罪の処分をきちんとしなければ新しい年を迎えることができないと思いました。大祓いは宮中や各地の神社などで毎年6月30日と12月31日に行われてきました。ユダヤには実質的に新年が2つあります。一つはユダヤ暦7月1日、もう一つは第1の月、1月1日です。この初めの方は天地創造に基づき、後の方はエジプト脱出の記録に基づきます。大祓いの思想は旧約聖書にある思想と驚くほど似ています。それはレビ記、旧約聖書のレビ記に書かれてあるアザゼルのヤギの風習に似ているのです。アザゼルのヤギというのはイスラエルの大祭司が神殿において行った儀式です。ヤギの頭に手を置いて祈り、そのヤギにイスラエルの人々の罪を託してアラムに連れて行き、地平線の彼方にそのヤギが消えていくのを見届けるという儀式です。この時そのヤギと共に民の罪も見えないところに運び込まれ、神ももはや私たちの罪をご覧にならないと感謝した儀式です。そういう儀式を毎年行っていました。これは旧約聖書レビ記16章にあります。6節からさっと読んでみましょう。アロンは自分のための罪のための生贄のお牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする二頭のヤギを取り、それを主の前会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは二頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。 アロンは主の口に当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのための口が当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとしてアラノに放つためである。日本の大祓いの思想は、何かに人々の罪を託して遠くに追いやるというこの考え方において、アザゼルのヤギの思想によく似ています。日本ではまた流し雛ということもしますね。雛人形に人々の罪を託して、それを川や海に流し遠くに追いやるというのです。アザゼルのヤギといい、大祓いといい、流し雛といい、皆基本的に同じ考えに基づいています。驚くべきことですが、日本書紀に記されているスサノオノミコトは高間の腹を追放された、あの神話は世の人の罪をあがなうことであったというのです。これは名高い国学者の書物に書かれています。つまり日本の神々は世の人の罪を私が犯しましたと言って背負われるのです。そのことを日本書紀は、そして日本神道は祓えと言います。聖書のイエス・キリストの贖いと同じ意味です。これは単なる偶然でしょうか。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。